know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。始まりました。 What is that? それは何ですか？まあ、楽しそうなこの歌から始まりましたけれども、はいはい、今回も延岡共立病院の明石育太郎院長にお話を伺います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここはですね、
はい、
今日これ祝いめでたという、はい、福岡の博多のね、まあ、歌なんですけども、はい、まあ、結婚式やなんかで歌われるんですけど、うん、ちょっとこれなのをね、紹介したいんですけど、というのがね、ちょっとまずこれ見てもらいたいんですけど、これは、福岡の本ですけどね。
はい、謎解き散歩って書いてますね。
そうそうそう。これにね、その福岡の人の性格っていうのが書いてあるんですよ。
はい、
でここにね、まあ僕は、久留米ですね、福岡の中でも南部の方なんですけど、久留米と福岡では、昔の藩が違うんですよね。
はい、
福岡はもうご存知黒田藩、ね。久留米は有馬藩って、有馬温泉ってありますよ、有名なね。
はい、
有馬の殿様が、まあ、久留米に、まあ、藩が入れて来られて、まあ、久留米はこの有馬藩ですね。別々の藩なんで、山越えて向こう側になると筑前の国。で、久留米は筑後の国ですよね。
はい、
で、まあ、文化も違うし、言葉も違うし、まあ、要するに、久留米育ちのね、僕から見て、福岡っていうのは随分、その文化が違う街なんですよ。で、まあ、それをちょっと今日は紹介したいというところでね、はい、今日の僕の立ち位置なんですけど、
はい、
博多の自慢ではなくて、ね、久留米人から見た、博多のちょっと変わったところを、
はい、
少しね、まあ、紹介してみたいなと思います。
わかりました。そんなわけで、今回のテーマは、博多学、
はい、
ということですね。
博多学。そうそうそう。
楽しそうです、
ね。はい。そうなんです。この本にね、筑後地方の人の、まあ、性格っていうのは書いてあるんですけど、うん、まあ、それを見るとね、やっぱ堅実で負けず嫌い、粘り強くコツコツと真面目に努力するタイプ。その反面、いつでも明るく活発で、なかなかくじけないお調子者であると。まあ、筑後の人間はこうね、はい、特徴書いてあるんですね。まあ、なんとなく僕ね、
はい、
僕はちょっとまあ、粘り強いのが、心情としてますけど、はい、明るいでしょ？
明るいです。気さくで、はい。
活発です
ね。まさに先生のことですかね。
っぽいでしょ、なんかね。はい、ああ、なるほどと。自分で読んでても思うんですけど、これにこうね、博多の人の特徴が書いてあります。やっぱり人懐っこい。うん、おしゃれで新しいもの好き。ただし彼らはね、他人を好き嫌いではっきり区別すると。
あ、
やっぱこうね、好きな人との付き合いは濃いんですけど、うん、はい、嫌いな人とは付き合わない。
はっきりしてるん
ですね。はっきりしてるんですね。それから、まあ、計画性がない。後先考えずに行動すると。 ね、行動した挙句にトラブルから逃げたり、時間を守らないくせにせっかちだったり、
はいはい、
責任感に欠けると。また失敗してもケロッとしていると。まあ、そういうのが、まあ、あの、博多の人の特徴が書いてありますよね。
はい。はい、これ聞いてる人、どうなんでしょうかね。まあ、共感するとこもあるのかもしれません
ね。まあ、確かにね、はい、あの、まあ、僕から見てもね、博多の人ってのはやっぱ本当に魅力があるんですよね。明るいし、こうね、いわゆるその九州男児ですよね。酒と祭りにうつつを抜かすと、はい。だらしないくせに威張り散らすと。で、隠れマザコンが多いとかね、
まあ、いろいろ。
まあ、
いろいろ。
まあ、確かにその魅力的であることは間違いないですね。
う
ん、
そうですよね、はい。あと女性は綺麗な人が多いイメージあります、
ね、
私。はい。
やっぱ、いろんなところからこう集まってくるからですね。うん、まあ、おのずとそういうこう、おしゃれな感覚が磨かれるんでしょうね。
はい。
確かにそれは僕もそう思います。うん、非常にその魅力的な街だし、あの、魅力的な人間が多いっていうのはもう間違いないんですよ。まあ、同じ福岡県の中でも、我々から見るとね、あの、まあ、要するに憧れるんですよね。うん、
はい。
それでね、僕は博多って街にね、すごく興味があって、まあ自分も6年住んでたんですけど、まあその間にこう、いろいろね、興味があったんで調べたことなんかを、今日はちょっと紹介していきたいなと思います。
はい、私もちょっと勉強させてもらおうと思います。はい。
まずね、その、博多って街の成り立ちなんですけど、はい、まずあれですよ、博多と福岡ってどう違うかご存知ですか？
違いですか、うん、福岡県、ん？福岡。
うん。まあ福岡市ですよね。
市ですね。うん、違いと言われたらはっきりちょっとね、わからないですね。
わからないですよ。まあ、福岡のことを博多と言ったり、はい、博多に行ってきたとかね。
うん、
ある人はこうね、福岡に行ってきたんですよと言うし、うん、博多と福岡っていうのはほとんどこう、
う
ん、違いなく使われてる感じですよね。
そうですね。はい。
あの、実はですね、もともと博多って町だったんですよね。もう古い町なんです、博多は。はい、まあ、古代日本。まあ、遅くてもこの立国史っていう、うん、これ中国の、はい、あの、書本つらしいんですけど、まあ、完成した頃からの地名だと。で、その日光区っていうのは僕は調べたけど、はい、よくわからないかったんですけど、はい、おそらく、あの、平安の昔ってことじゃないかと思うんですよね。うん、で、まあ、中国は唐の時代とはもうすでに貿易をしていたと。で、その頃は博多というふうに、難しい字
で、漢字が難しいですね。ですね、この。
そうなんです。
3文字使った。はい。はい、
で、まあ、そういうのは書物の中に出てくると。
はい。ちょっとね、これ説明しづらいですね。は、あの、なんていう感じ
ですか。制覇するの派ですね。
はい。に、家に。家。
他はね、これ、大っていう字なんですけど、うん、昔の大っていう字です、ね。
はい。ちょっと自覚が多いね。
はい。これで博多と発音するらしいんですけどね。うん、とか、八角島とか八角島、まあ、博多ってことでしょうね。とかいうふうに、まあ、文献では出てくると。だから、まあ、唐や明の時代から博多ってのはあるんですね。
はい。
で、その頃の古地図なんですけど、なんとこれを見るとね、今の天神地区ですね、あの、はい、西鉄天神駅が、あの、ありますけど、まあ、その中心とした町は全部海で、あそこ丸ごとないんですよね。
そうですね、地図を見ると。
これで言うとね、はい、これ今の、まあ、今というか、江戸時代の福岡ですけど、中洲ありますね、
はい、
有名ですね、有名な歓楽街ですね。うん、この中洲を境に、西側の地区が博多、
うん、
東側の地区が福岡なんですね。
はい、
これあの福岡と博多っていうのはもう明確に違いがあって、うん、
はい、
その間を流れる中川、まあ当時は中洲はね、あの歓楽街じゃないから誰も人が住んでないけど、うん、中洲っていうこう、まあ島は、を境に、福岡地区と博多地区が明確に分かれてるんですよ。
分かれてたんですね、完全に。
完全に分かれてるんです。はい、で、その、それよりもっと昔は、いわゆるその、博多っていう町が一つあるだけで、
はい、
いわゆる港町なんですね。で、まあ、九州のほら、一番北にあるから、まあ、中国との貿易をしやすい場所ですよね。うん、そういう貿易で発展した町で、うん、まあ、いわゆる商人の町なんです、もともと。博多商人ですね。
はい、
で、これは、今で言うと、博多駅があるとこの周辺が、まあ、今では博多区ですね。
はい。
博多区のあたりが、まあ、もともとあった町。
博多
なんです。ですはい。
あったんですね。はい。
そうです。そして、まあ、時代を経て、まあ、黒田の殿様、有名な黒田官兵衛ですよね。うん、あの、うん、軍師官兵衛ね。はい、あの、豊臣秀吉の家来の。
はい。
で、江戸時代の前にね、あの、関ヶ原が終わった後に、あの、黒田官兵衛の息子の黒田長政が、この、福岡、まあ、博多ですね。博多を領地としてもらうわけなんですよ。
うん、
で、そこからこう、入法して、黒田の殿様が入っていくと。で、その時に、 まあ、博多にはもう町があったからですね、その隣の、まあ、空いてた土地にお城を築いて、まあ、町を作った城下町を。で、そこが、その黒田の殿様の自分たちの出身地が、まあ、兵庫県なんですよね。
はい。
兵庫出身で、福岡っていう地区の生まれらしいんです。
はい。
で、その自分たちが生まれた町にちなんで、ここは福岡と名付けると。
ああ、それで。そうなんですね。
そうなんです。が、そこが福岡の始まりで、はい、今はね、県名が福岡県ですけど。
そうですよね。最初は博多があっての、っていうことだったんですね、そうそう、流れ的に。
そして福岡というのは、その黒田の殿様の出身地の名前をつけて、う
ん。はい。
だから、まあね、今福岡県の人どう思ってるかは知らないけど、うん、よその土地の名前がついてるわけです、県の名前。面白い
ですね。面白いですね。そう、遡っていくと。
だからもうね、福岡と博多っていうのは、まあ今ではね、同じエリアを指す言葉やけども、はい、まあ福岡の人に言わせれば、俺とは福岡の人やと、うん、人間やと。俺たちは博多の人間やけどね、そういう感じで。うん、まあやっぱり少し違いがあるみたいで、うん、
はい、
要するに福岡の人という言葉を使うときには、俺は武士の生まれやと。うん、俺たちは博多の人間やというのは、俺たちは商人なんやと。
はい、
いうふうな、こう、ニュアンスで使ってるみたいですね。だから、城下町、要するに武士の流れを組む人間なんですよ、と。
はい。
だから、博多のね、こう、どんちゃん騒ぎには加わりませんと。とかいうふうな、かっこつけてね、言う人たちが、福岡の生まれですと。博多の人たちはもう、チャキチャキですよね。もともとこの町は博多なんや。俺たちこそ正当な博多の、福岡の人間やと。
はい。
いうふうな感じで、こう。まあ、ね、お互いに争いはないけども、うん、はい、まあ、なんかの時にちょろっとね。
そうですね。で、気質的にそういうのがもうどんどんこう、
そうそうそう、
受け継がれてるのかもしれませんよね。
夏の日差しに揺れるラスベリー、風の調べに歌う夏メロディ、恋の香りが届く場所まで、空の果てまで、日が太陽ごとに浮かぶ夢へと、時の間に間に沈む Love Lives、 恋の行方は夜のさまよい私の瞬き、星空のマップ、星空のマップ、今はレアベストロード、幸せに舞い散る悲しみに、僕のハートは記憶のパレット、星の眺めに遠いラブロマンス、夜空はスペースだね、
このね、中洲を境に分かれている福岡と博多なんですけど、昔ここに石垣があって、真ん中を流れる中川に、ね、
はい、
これは今もあるんですよ。
あ、もう残ってるんですね、現在も。お写真が、ね、写真ね、ありますけど、石垣ありますね。
あれですよ、石垣をね、川にも作って、
うん、
もうこっちから向こうには簡単に出られんと。
もう境界線みたいな、それこそね。
完全に境界線を作ってるわけですよ。うん、こんな風に、ね、間に中洲のね、その島があるぐらいやから、うん、向こうとこっちに簡単に行けないと。だからまあ、よほどのね、用事があってこう行ったりするんでしょうけど、お互いあまり交流がなかったみたいなんですね。で、この石垣ですよ。実は再現された石垣なんですね。
そうなんですね。当時のものとかではなくて。
ちょっと前まではね、これコンクリートだったんですよ、中川で、はい。2008年に陥没事故があったのご存知ですか？地下鉄工事で。
ありましたね。
大きなのがドーン
って、
街中でね、そうそう、博多駅の近くだったんですけどね。はい、まあ、その事故の時に、まあ、どういう流れかわからないんですけど、その後この中川の堤防も修復されて、
はい、
昔ながらの石垣に戻してあるんですよ。うん、まあ、情緒をこう、ね、戻していこうという、はい、まあ、市の計画なのかもしれませんけど、うん、これでね、昔、 ね、博多の街と福岡の街を遮ってた石垣がちょっと再現されてね。うんまあ、僕なんかはね、ちょっと、おろって、ね、嬉しいなと、
ねうん。そうですよね。
まあ知ってる人はね、ああ、そのね、境目の石垣が再現されたんだなと思いながら見てるんじゃないかと思うんですけど、うん、まあこのようにね、まあ、少しこう、昔の面影を再現するような、働きをしてるみたいですね、うん。
それはいいですよね。
うん、はい、そうそう。で、ここにね、ほら。僕の大好きな番組です。ブラタモリって言っていいんです
か？あります。番組ね。私も好きです。
面白いんですよね。で、福岡の紹介があって、やっぱりその、博多と福岡っていう話をその時もしてましたけど、うんはい、こんな風に、ね、福岡は城下町を中心としたエリア。博多っていうのはこうね、いわゆるその商人の町で、ここ5番の目になってるんですね、博多の、はい。で、福岡の方はね、まあ、基本的にはこう縦筋、横筋なんですけど、やっぱ城下町なんで、
はい、
今でも大名地区なんか行くと、こう、くねくね曲がった道ばっかりなんですよね。だからほら、敵に攻められにくいように、道を曲げて作るん
です、はい。複雑にちょっとね、
そうそうそうそう。はい、だからこう、街並みもこう違う。
違うんです、ね。
うん、そうなんです。うん。まあ、延岡も城下町やけど、
はい、
まあ、道がこうね、城下とくねってますよね。
うん、
だけど、川中地区とか、川北地区に行くと、やっぱ商人の町にこう入っていくじゃないですか。うん、か少しこう、趣がね、うん、同じ町の中でも違いますでしょ、はい、そういうところをこう、味わうというかね、うん、比べると、
そうですね、
町に住んどっても、あなるほどと。
うん、
ここのくねくね曲がってると、白山の近くはね。うん、だけど、こうね、町を通りに行けば行くほど、五番の目になってるじゃないですか。
うん、いやあまり意識してなかったですけど、そうやって思ってみると、またね、
ね。
面白いですよね。
そうそうそう。なんかこう、まあ昔はほら、武士と農民と、ね、町人というのが住んでるエリアが違うから、やっぱそれの文化の違いが町にも出るわけですよね。で、そのこう、ね、比較しながら見ていくとまた面白いんですね。うん、で、このほら、小さな町から始まった博多ですけど、
はい、
まあ今で言えばね、博多区を中心としたところが博多の町ですけど、まあね、ほら、こんなちっちゃいわけですよね。
そう、地図を見るとかなり小さいんですよね。
そうそうそう。だからね、岡富町とかね、
はい、
常富町ぐらいの、
町
ぐらいでしょ、博多の町ってね、はい。これが今ではね、これだけ広い、
うん
まあ、福岡市の、今、まあ、西区とか東区とか合わせれば、うんまあ、こんだけ広いエリアですけど、このたったほんのね、
はい、
どんだけですか、100分の1ぐらいですかね。
そうですね。
それぐらいのエリアが、いわゆる博多であったということですね、う
ん、
古代日本
の、ね。
そうそうそう。今では、まあ、こういうふうに天神と中心としたエリアね、もう福岡に来たら天神に行くみたいなもんですけど、はい、まあ、ここは、もう、ま、全部、ほぼ海なんですね、うん、昔は。で、ケゴっていう地名のところがあるんです。長浜とか、長浜ってご存知でしょ？長浜ラーメン。
長浜、ありますね、
有
名な。
有名な長浜ね。はい、長浜ラーメンっていうのは、こう、福岡の、うん、まあ、長浜っていう、その海岸、海岸とか、もう今は港ですけど、一番、海に近い場所にですね、ここがこう長浜、もうまさにこれ見ると長浜やけど、
はい、
まあ、サスって言って、なんていうかな、砂の半島ですよね。まあ、そこが、ここの、今でいう福岡の一番、北側というか、
はい、
海側のエリアになるんです。だからこの長浜より内側は全部海。で、この中州のとこ流れてる中川。これが中川やから、
はい、
中川はもうこの辺から全部海なんですよね。だから、今の福岡っていうのは天神中心のところは、海の上に、まあ、埋め立てられた町、
はい、
でそこに福岡城ができてお城ができてで福岡という町ができたと、
うん、
で福岡という町と博多という町がまあ二つ共存してて江戸時代までずっと、
うん、
で明治になってまあ合併したという言い方はおかしいかもしれませんけどまあこのエリアは福岡というふうな名前にまあ変わったというふうなことじゃないかと思うんですね、
はい、
で僕は福岡に住んでる間にですね、あることにちょっと興味があって気がついて、二文字の名前、地区、地名が多いんですよ。
はいはい、ああ、そうなんですね。うん、
僕はね、東区、まあ、東側のエリアですね、住んでたんですけど、僕が住んでたところはなたっていう町だったんですね。
はい、
なたっていうのも、まあ、二文字ですけど、
うん、
他にね、東区には、ひろとか、なご、やた、どい、たのつ。まあ、たのつ、うん、つってのは海っていうことやから、
はい、
まあ、たっていうことですよね。たってね。た、たっていうともう一文字
ですね。そうですね、一文字ですね。
そうそう。
でもほとんど二文字ですね。
多いんですよ。
はい、
これは僕の個人的な、見解なんですけど、やっぱり物の名前をつけていくときっていうのは、まあ、一文字からつけると思うんですね。
はい、
例えば、 一番大事なね、目とか手とかいうのね、うん、一文字でこうつけていくわけでしょ。で、一文字が全部終わったら、今度は二文字つけていくわけです
ね。はい、増えてね。はい、
で、二文字でつけるってことは、まあ、そういう古い時代の名前だと思うんですね。
はい、
だから、まあ、いつの時代に作られた名前かわかりませんけど、福岡には多いんですよ。他にも探してみるとね、
はい、
例えば、博多区には、千代とか、中、冷えっていう、まあ、地名があるんですね。で、中央区には、けご、なのつ、なのかわ。なのつっていうのは、まあ、なっていうところの海っていう意味やから、うんうん、なっていう、
ね。そうですね。先ほどと同じような。
さっきはたでしたね。
はい、
南区では、まあ、けや、のため。のためっていう、まあ、のたですよね。
うん、
のま、か路地、ひさ。まあ、こういう地名が。
はい、
西区だと、息。息の松原と。まあ、これは、現行ボール類が残ってる、有名ですけど。
はい、
まあ、要するに息って
ですね。そうですね。
今宿、今津。今宿、今津っていうのは、まあ、やっぱり今っていう名前ですよね。うん、塾っていうのは、泊まるとこって意味やからですね。今津ってのは今のっていうところの海岸が、っていう意味やから、
はい、
まあ、今っていう名前ですよね。
はい、
おど、おだ、のこ。
ね、うん、
ちょっとこう。
まあ、ほぼ、二文字ですね。
単純でしょうね。
はい、
とか、ベフってとこもあるんですよ。別府と書いて、別府。
あ、と書いて、はい。
まあ、
延岡
で、
ありますもんね。
理由でしょ。
はい。
原。から、糸島、隣の糸島市だと、ケアっていうところあるんですね。
はい。
ケア海岸って、まあ、有名なところですね。まあ、こんな風にこう、二文字の地名が多いんですね。おそらくこれはやっぱりね、昔からある、まあ、神代の時代からあるんでしょう、きっとね。まあ、そういう時につけた名前が、今もずっとこう、踏襲されているのかなと思うんですね。で、今回僕はちょっといろいろ調べてね、面白いなと思ったのが、この二文字の名前というのは、うん、まあ、いわゆるその、今のその地区になる前、昔ですね、例えば僕が住んでたなたっていうのは、
はい、
和白村大技なたという、昔は地名だったらしいんですよ。はい、で、他のとこもいろいろ調べたら、この東区名護っていうのは、たたら町大技名護。やたはたたら町大技やたと。たたら町大技はどういとかね、
はいはい。
昔からの地名のとこばっかりなんですよ。
はい、
博多区の千代ってのも、昔は千代町、
うん。
中っていうところも、昔は中町ね。この冷えも、片笠町大技冷え、
うん。
だから新しく付けた名前じゃなくて、
ね、はい、
路地っていうのも、これで路地って呼ぶのすごいでしょ、
漢字が
読めませんよね。
老人
の老に司
さ、
路地、
はい。
これも三宅村大技路地なんです。
昔、大技つきますよね。
そうそうそう。昔のね、昭和の初期までは、こういうふうに、こう、大技なんとかという地名だったんですね。と、はい、いうことは、もう、ほら、昔からある地名だから、うん、こうね、その、まあ、昭和の最初から、もちろん取り入れられてるわけですよね。とにかく、博多ってのは、古い町だっていうことは、わかるんじゃないかと思うんですね。
はい、しまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら、ということなら、眠りについた君をポケットに詰め込んで、そのまま連れ去りたい。
明治22年の市政及び、町村制ですかの の交付に基づいて今のそのなんとか村なんとかあざとかいうのが、はい、まあ、作られたんですね。
うん、
でその後にまあ県令、県令というのは今でいう県知事ですね。県令によって博多福岡をまとめて福岡市という名前にこの明治22年に決まったんです。はいはい、うん、でその時もね大論争で、まあ、さっき言ったようにそれまでは福岡という町と博多って町が二つあったわけですよね。うん、で、まあ、明治政府によって、その、この町は福岡市としますと。当然、博多の人が、は？なんでやつ、うん、お昔から博多町呼ばれとったやつ。今頃になって福岡から困るばいと。う
ん、
もう、当然大論争になりますよね。
もちろん、はい。
とんでもないと、ね、博多の人に してみれば。それで、その、こういう落としどころがあってね。
はい。
鉄道をその当時、まあ引いたんですけど、今 JR 博多駅いたんでしょ？福岡市なのに博多駅。
そうですね。博多駅だ。はい。
でしょ？
はい。
で、この当時その駅をね、まあ九州鉄道っていうのが最初にこう福岡に駅を作ると。
はい。
で、その時に駅の名前は博多にしちゃるけんと。市の名前は福岡にしちゃりと。いうことで決着をつけた
話ですね。
そうそうそう。だから今でもそれで JR 博多駅。
うん、そうですね。
福岡県福岡市にある博多駅。
博多駅。
そうそうそう。だから、ほら、まあ、博多っていう言い方の方が、どっちかというとね、まあ、メジャーなのかもしれない。うん、その、他県の人とか、本州の人はね、博多に行くと、博多駅まで、ね、
そう、言ってました。はい。
言いますよ、ね。
はい。
だから、それでこう、一つこうね、博多の人のプライドは保たれないっていうわけです
。落としどころとして。そうそうそう。
博多駅、玄関口は博多駅と、うん。でも、その後ね、
はい。
みんなやっぱりそれはいかんと、
はい、
やっぱ博多にしてほしいという運動が何度も起きてるみたいなんです、うん、福岡市じゃつまらんと、ね、うん、博多市にしてほしいと。でそういう実際にね、やっぱり議会で議論になって決着をつけたということがあったみたいです、はい、そしたら、ね、その後その博多市にするのか福岡市にするのか、
はい、
議会で、まあ、投票した結果、
はい、
一票差で福岡市
一票ですか。すごい接戦ですね。
まあもちろん市民投票じゃなくてね、はい、議会の中での議員さんたちの投票なんですけど、はい、わずか一票差で、ね、やっぱり福岡市と、いうことになってるんですね。だから、博多の人にからすればね、
はい、
まあ、要するにほら、最初の歴史を言えば、よそのね、土地名を見てきた名前でしょ、福岡っていうのはね。はい、だから、もう行っちゃないとと、袋田の殿様をご覧になったけんね、うん、もう、元に戻していっちゃないとって、博多でと、うん。いうところなんですけど、やっぱり博多の人からね、はそうは思っても、福岡の人はね、やっぱり、黒田の殿様が大切なんでしょうね。うん、やっぱり自分たちの誇りに思っていると、はい。だから、やっぱ福岡市の方がいいと。うん、まあ、わずかなね、一票差ですけど。
へぇー、そうだったんですね。
そうなんですよ。だからこう、面白いでしょ、
はい、
ああ、なるほどと。例えば熊本なんかもね、熊本ってほら、細川の殿様でしょ。細川家もよそから来てますよね。もともとほら、室町幕府の重鎮だった細川家、京都の人だから。で、その前に加藤清正がね、加藤清正だって兵庫県、愛知県か。愛知県の人ですもんね。豊臣秀吉の部下だからね。はい、熊本ってね、まあ、今でもそうやけど、あんまり言うと怒られるけど、排他的で、やっぱりこう、自分たちはね、熊本っていう誇りが強いんですよね。うん、よそから殿様が来て、その人たちに支配されるってことを非常にこう拒むんですよ。はい、でその前の笹成政の時は失敗してるんですね。やっぱりよそから来た殿様には従えんと。うん、でその次に来た加藤清正さんのことも、加藤清正ってこれ勇壮だし、虎退治で有名だから、まあそういうこう、強い人には憧れるから、うん、加藤清正さんのこと大好きです。今でも加藤清正さんの像が熊本城の下にこうありますね。で、熊本の人も加藤清正さん大好きです。
はい、
だけど、加藤清正は、熊本の人ではないんですね。だけど、そういうふうにこうね、尊敬してるわけです、
はい。
で、その後に来た細川の殿様も、その後ずっと、加藤清正は一代限りで、その後ずっと細川家やけど、細川の殿様も、やっぱり加藤清正のお城に入らせてもらいますというふうな感じで、
うん、
で、その熊本を治めるにあたって、決しても加藤清正も出ていけというわけではなくて、うん、加藤清正のもとに我々もやらせてもらいますというふうな感じで、うん、こう江戸時代を通してこう、
はい、
熊本支配ですね。だから、熊本の人たちも、元は、ね、熊本県人じゃない加藤清正とか、細川の殿様を、はい、もう今も大切にしてますよね。福岡もやっぱ同じでね、 やっぱ黒田の殿様は有名やし、黒田官兵衛の息子やし、まあ、ということで、まあ、黒田家のことを大事にしたんでしょうね、うん、でそういうことがこの福岡市という県の名前がもう福岡県ですから、うん、
はい、
になってるわけですからね、まあ、そういうくらいにこう、まあ、大事にしてるんでしょうね、うん、本当はね、ほら筑紫の国やから筑紫県でもいいわけよ、ね、
あ、はい、
でもわざわざね、
はい、
黒田の殿様のお城の名前を県名にしてるね、う
ん、そうですよね
だからね、まあ今ね、現代に暮らす我々からはね、うん、最初から福岡県があるから福岡県は福岡県でしょうと思うけど、うん、
そうですよね、
歴史的にこう見ると、うん、非常にこう変わった地名の付け方を、
う
ん、していると思うんですよね。
いやー、面白いですねでしょ、そう考えたら、
そうそうそう、不思議だなと思うんですね、うん、で、まあ、あの冒頭に紹介したこの祝いめでた、
そうですね、はい、
こういうのを聞くとね、やっぱり昔からあった町なんだなというのが、はい、うん、よくわかるんだけども、
はい、
昔はね、あの、これ結婚式でね、あの、歌われることが多いんです、はい、祝い
の。まさにお祝いの場で、
ね。お祝いの、
ね、はい。
その前は、あの、大体黒田節をね、いつも結婚式の時には歌ってたみたいで、うん、僕もあの、子供の頃ね、あの、電車にね、この黒田節の格好で乗ってる人を見たことあるぐらいです。
はい。
あ、今日結婚式に行かせてもらえないね。
もう見て、わかります。
わかりました。あの、大きな。
目立ちますよね、かなり。そうそうそう、
あの、槍と、
はい、
なんていうんですか、主牌ですか、うん、大きなね。
はい。持って。
持って。で、これ電車にこう乗ってね。まあ、紋付き袴はね。
はい。
もうこれは。まあ、あの、要するに、福岡の人はね、もう黒田の殿様大好きだけど、はい、この黒田節って歌はね、非常に好きですよね。うん、酒を飲め飲め飲むならばとね。これはあの、ほら、昔、黒田官兵衛の、あの、家来のね、あの森田平って人が、まあ、森田平ってもっそのお酒に強い武将らしいんですけど、うん、はい、福島正則のところにお使いに行くんですよ、
はい、
で福島正則また酒好きでね、あの酒豪なんですけど、黒田長政がね、官兵衛の息子の長政、もうその時は長政があの当主になっとって、福島正則さんのところにね、ちょっとお使いに行ってもらいたいけど、もうくれぐれも飲むなよと、お前もね、向こう の, あの福島の殿様ももう相当酒好きやから、二人会ったらね、はい、飲み会になるの目に見えとると、うん、もうそうなったら話が進まんから、もう絶対飲むなと、うん、もう言いつけて、
はい、
その使いに出したんですけど、
はい、
案の定ね、言われてるわけですよ。お前、ね、いっぱい飲めやと。
はい、
家もね、殿から断られるように言われております。おいおいって。黒田ってのはなんかと、酒も飲めんのかと。もうそこでまあ、こう、いじられるわけですよ。そこまで言われたらね、ちょっとお見せするしかないと。
はい、
どんだけ飲めるかと。で、この大きな酒杯をここで一生飲み干すわけです。
飲み干して、はい。
おらんっていう、こんだけ飲めるってね。バカにすんなよとね。で、その時に、ほら、これだけ飲んだら、お前の好きなもんやるから飲んでみろと。まあ、こう、けしかけられるんですね。うん、それで、こう、一杯、こう、一生飲み干すんですけど、こう飲み干したからね、そこの槍くださいと。で、この槍は、ほら、豊臣秀吉からもらった槍でね、
はい、
もう日本一だという、日本号という名前がついてる槍なんです。はい、で、これの、その槍くださいってね。持ってけと。一生飲み干したんで。はい、で、用事も終わらずにね、
はい、
それ槍もらって帰るわけです
よ。ご褒美の方だけもらって。
そうそうそう。で、翌日にね、その福島さんの家が、あれ槍がないと。吉田が槍はと、
はい。
昨日やったじゃないですかって、あの黒田の家来に。嘘と。そんなことした俺って、
ね。覚えてない。
覚えてないわけです、はい。ちょっと取り戻してこいと、ね。あるのは秀吉様からもらった大事な槍やと。じゃあもうこっちのね、あの森田平の方は、返せませんと。昨日こういう約束したでしょ。これ私もらいましたからと。ということで、もう、押し問答になるんですけど、はい、結局もらうわけです。
はい。
で、その話がこうね、後に伝わって、この黒田節っていう歌がね、うん、できるんだけど、はい、酒を飲め飲め飲むならばとね、一生でも飲むと、あ、飲み干してやるとね、こういうその、黒田のね、その、筑前の武士の勇壮さをこう歌った歌でね、うんうんうん、これが大好きですよ、ね、うん。だから結婚式で歌われる、これがね。
はい。
からこの格好でね、もう結婚式に踊る人は、最初から準備していくわけですよ。今日はやるぞって、
ね、はい。
だけど、まあ今はね、そういう、あの、催しはあんまりないんですけど、まあ、それの代わりに、この、祝いめでたを、
はい。冒頭にね、流れましたね。
そうそう。これもまた勇壮な歌ですね。
はい。
博多の祇園山笠ってあるでしょ。
はい。
山笠って、まあ、あの、おみこしがね、こう、あの、何本かこう入ってくるんですけど、一番流れの、あの人たちが串田神社に入る前にみんなで揃って前で歌うってことで、まあ有名なんですね、うん、 で、まあ、要するにその、祝いの歌なんですけど、まあ、これをね、まあ、いろいろその、儀式のことに、みんな歌う。
はい。まあ、結婚式だったり。
結婚式、
はい、
そうそうそう。
お母さん、今、僕は思っています。僕に、ふるさとなんか、なくなってしまったんじゃないかと。そして、残っているふるさとがあるとすれば、それはお母さん、あなた自身です。お母さんは、何から何までふるさとそのものです。今こうして目を閉じていると、あなたのあの声が、あの姿が浮かんでくるんです。今も聞こえるあのおふくろの声、僕に人生を教えてくれた優しいおふくろ。
こら、てつや、何番あんた仕事かいなあんた。はよあんた大学行ってこんねん。あんた大学行ってあんた学問ばしてこんねん。あんた毎日あんたテレーっとしてから近所の人からあんたいつも何て言われようか分かっとっとね。武田のバカ息子バカ息子ってあんた噂されようとよ。どうしてまた小便頭の悪か頃できたとかいな。こんなことお前は、ああもう父ちゃんがあんたあの日酒場飲んで帰ってこんかったらお前のことはバカ息子はできとらんかったとに。それにお前、いつもつまらん女にばっか騙されておろうが。最近の女はね、あんた、七バンドの中にあんた、クラゲの頭のごたとか入れて、男ばたぶらかすやつばっかしぞ。ほら、てつや、はよ、せっかお前、てれーっとして、ほんとお前もう、後継者としてからしたかった。待て待てよお前、またタバコば黙って持っていけろが。ほんなことこの子は母ちゃんがこのタバコ屋ば経営するためにあたどれだけ苦労しようかわからんとか。ほんなこと血と汗と涙で汚れた女の半生がわからんか。このお息子、ほんなことも腹立つ。ほんなこと、行ってこい、どこへでも行ってきなさい。母ちゃんお前のことは息子がおらんごとなってもなあも寂しゅうなか。言うとくがな、生地腰葉下ろして休もうなんてげった思うと集まらんど。死ぬ気で働いてみろ徹夜。人間働いて働いて働き抜いて。
で、結婚式で、まあ、これ3番あって、1番、2番、3番、3人選ばれて歌うんですけど、事前に、まあ、通達が来るわけですね。あの、結婚式があるやけどと、祝いめでた歌ってくれんやのかと。で、これを、祝いめでたをみんなの前で歌うというのは、福岡市民のね、その大名誉なわけ。だからもう言われたら、まあ、断るって人は、まあ、ほぼいないと思うんですけど、もうそんな名誉なもんがね、俺でいいのかと。
それぐらい。
それぐらい。うん。いや、選ばれる人はもう大変ね。まあ、プレッシャーも大変やけど、まあ、大変な名誉ですよね。もう、一生自慢できると。俺は祝いめでたく撮ったことがあると。いう風なぐらいな、まあ、ステータスの。
はい。
で、その、3人選ばれる人の一番に歌う人がやっぱり一番ステータスが高くて、でも2番、3番、そうなるわけですけど、はい、まあ、3、まあ、いずれにしてもその3人選ばれた人は、まあ、当然その、新郎新婦とゆかりの深くて、福岡、生まれ福岡育ちであると。だからまあ他県の人とかね、
はい、
そのあんまりこう親友でもあんまりないような人は当然選ばれる。
そうですね、まずは。
そうそう、
は
い。だからこれに選ばれるってことは、もうその新郎新婦からね、もう生涯の友であると。まあ死であると。 いうことを、まあ、宣言されるようなもんなんですね。
はい。
で、この祝いめでたを歌うんですけど、これがね、みんなで歌うんですよ。出だしは一人で歌わんといかんんですけど、うん、祝いめでたのってね、で、若松様よか、そこからみんなでこう手拍子しながら全員で歌うわけで、はい、結婚式の出席者、うん。はい。だから、知らないと、全然浮くわけです。
はい。
だからね、福岡の結婚式に出るときは、はい、こういう豆知識がないとね、はい、簡単に出ますとか言うと、うん、もうポツンと取り残されて、
はい、
みんなでこうね、手拍子する。で、あとはもう一緒に歌うと。
はい、
だから事前に勉強しとかないと。
そうですよね、練習してなんなら。
練習しとかないか、はい。で、歌う方もね、
はい、
その、大きな声で歌うという、その、うん、まあ何、習慣なんでしょうね、はい、があってね。その声を張り上げていくわけです。もう最初から、祝いめでたの
って ね。
延岡医師会病院のね、うん、あの、外科の毛利先生、はい、福岡市出身なんですけど、
はい、
あの、一緒に手伝いに来てくれてね、手術したりするんですけど、はい、その祝いめでたの話聞いたら、やっぱその、大きな声で歌うっていうのが大前提やから、はい、消防団の人とか選ばれやすいです、
うん、
とか言ってましたよ。
はい、
あ、なるほどと。だからこれは、ほら、なんていうかな。気前よく歌う歌なんですよね。
うん、
なんか恥ずかしそうにボソボソとかね、うん、歌うような人はダメなんですよ。
そうですね。
そうそう。はい、そういうところがね、
はい、
また面白いところですよね。
うん、育太郎先生、その、見られたときに、
ああ、
事前にこう情報あったんですか？
いやもうね、恥ずかしいことだから、これだから、博多の人の習慣でね、
はい、
我々みたいなそのね、久留米の人間にはないん
です、はい、
だから、ね、ほら、福岡で結婚式あげるとか行くでしょ、
はい、
そう、祝いめでたのとか言って、うん、何が始まるかみんな起立してこうね、はい、見るんですけど、
はい、
手拍子こう、うん、手拍子だけしかついていけんで、
うんね、
あの、ほら、なんていうかな、一緒に合唱したりとか、
はい、
あの、掛け声があるんですよ。もう掛け声も独特でしょ、これ。
そうですね、
しょんがねって、かいわれさっそはしょんがね、しょんがねとかね、
うん、
知らないと言えないです
ね。
だこういうね、あとでも僕も、うん、あの、何回か行くうちにね、お、みんな毎回これやねと思って。だから、あ、みんなこういうふうにして、まあ、福岡の結婚式はあるのかなと。でこういうことは、ほぼ知られてないです。僕もね、福岡に住んでても知らなかったからね。
はい、
今でもやっぱり、他の県の人にはほとんど知られてないことだと思う。うん、まあ、福岡の人は当たり前かもしれんけどね。はい、祝いめでたの若松様よ、若松様よと。枝も酒湯や葉も茂ると。っていう歌なんですね。
はい、
これ、お座敷小歌じゃないかと思うんですよ、多分ね。もともとは。
はい、
だから多分、京都なんかでね、うん、昔遊んでたんでしょうね、そのお座敷でね。うん、あの、いわゆる三味線弾いてね、うん、祝いめでたのとか言ってね。はい、で、そのかって、じゃんじゃんじゃんじゃんってね、踊り楽しんでた歌が、まあ、福岡の、ね、それを京都で見てきた人が、福岡に戻ってきて、はい、まあ、こんな歌、流行っとったよと。
うん、
けど、それがいつしかね、福岡にこう来ると、勇壮な歌に変わってるんですよ、うん。歌詞の内容はそのままやけど。
はい、
まあ、林もそのままかもしれんけど、なんかこうね、いろんな情報を取り入れるんだけど、
はい、
全部こう自分たち流に作り直し、
うん、
変えてね、もう自分たちの勝手な解釈で、
うんうん、
これはもう勇壮な歌なんばいと、うんね、お座敷とかで歌う歌はないよ、ね、
最初からそれはもう違うみたいな。そうそう
そう、いつの間にかね、うん、そういうふうにこう、うん、もう自分たちのものにこう変えてしまうってところがね、うん、
いや、でもある意味その自分たちのものにしてるっていうところがまたねいいですよね。
いいでしょ。
はい、
それがね、
いや、面白いですね。
面白いでしょ、
うん、
こうね、で、あの、結婚式が終わるときに、はい、締めのね、その、まあ、ここのあたりでは、まあ、じゃあ飲み会の締めはじゃあ一本締めでって、ね、うん、よ、ポンで終わるでしょ。
はい、
だから博多はね、博多手一本ってなんですよ。
はい、
これがまた難しいんですよ。
違うんですね。
お、全然違うもんね、はい、これを知らないとまた乗れない。
はい、
これはまあもちろんその大事なね、その結婚式なんかの締めでもあるんですけど、はい、まあ、通常の飲み会の締めもこの手一本なんですよ。
うん、
だから、ね、
これ。手一本って言うんですね。
手一本って、ね、はい。あの、まあ博多手一本って言うんですけど、まあ向こうでは手一本っていう、うん。で、手一本で締めましょうと。ね、これがね、もう乗れないと、うん、もう、あの、何しようと、最後になってと、はい、いうことになるんですね。
じゃあちょっとね、ちょっと
やってみましょうかね。これね、これ、用をトントンとくるわけです。で、もう一つって言うんですけど、まあ、福岡弁で、ま一つって言うんですね。ま一つ、ポンポンってね。で、いおうて三度っていうのは、祝って三度ってことね。
はい。
祝って三度目と。祝って三度、はい、トトントンとくるんですよ。
最後
が、ね、最後が難しい。
トトントンがちょっと、もっとこうきますね。
そう。はい、で、これね、早いんですよ。
はい、
用を、ま一つ、いおうて三度、すぐここ来るわけですよ。
なるほどね。
乗れない。
それが速さなんですね、
そうそうそう。はい、 これは知っとかんと乗れない。
一緒にしてみましょうか、じゃあ。
ああ。用を、もう一つ。用手三度。
あ、違う。違
う。難しいでしょ、 ちょっ
と最後。
そうそうそう。最後がそうなんです、みんな。
初心者なので、ちょっと
2拍目まではみんないけるけど、はい、3拍目がこうね。
がちょっとね。
うん、だから
こう。ちょっとごまかして
そこで、ね、バレるわけです。ああ、まだ慣れとらんねん。祝い、うん、めでたとね、
はい、
手一本知らないと、うん、結婚式では片身が狭
い。予習がいるね、これは。
そうそうそう。知っとかんとダメだね。だこういう、ほら、独特の文化ね、まあ、福岡について話すということになると、うん、
はい、
まあ、天神エリアの美味しいものとかね、
うん、
どっかね、景色がいいとことか、はい、いうのをこう、ちょっとね、想像しがちだったかもしれない。
してました。
僕が見た福岡っていうのは、まあ、こういうね、まあ、もちろんその、美味しい食べ物とかね、もつ鍋美味しい店とか、うん、ね、
はい、
もう、僕も知ってますけど、うん、むしろその、ね、うん、なってくる独特の文化というかね、僕というこう、フィルターを通して、
はい、
福岡を見るとね。
育太郎先生を。
そうそうそう。
からの、みたいな。
またちょっと違う福岡がね、うん、見えるんですけど。
いやー、面白いんです、でも。
こういうね、はい、見方っていうのは、あまり紹介されたことがないと思うんですよね。うん、
はい、
だから、こう、ぜひね、まあ、福岡、今はね、ちょっとこう行けませんけど、
はい、
このコロナが落ち着いて、福岡にね、遊びに行くことがあったら、
はい、
こういう目線でね、
そうですね、
また見てもらうと、
街並みを見たりとか、
そう、博多エリアの街のこう、ね、はい、うん、筋道とね、天神エリアのこう道筋とは、あ、確かにくねってるなと、天神の方がね、博多に行けばこう真っ直ぐな道やなというのが、まあ、こう体感できると思うし、このね、石垣も再現されてますんで、
はい、
中洲をね、渡るときに、お、ここを境に、向こうが町人、ね、うん、手前が福岡ね、武士の町なのかと思いながらこうね、
はい、
橋を渡ってもらうと、またちょっと感慨深いし、うん、天神エリアではね、買い物するときは、昔はここ海の底みたいな。
そうですよね、地図を見てびっくりしました。
思ってもらったりするんですね。うん、必ず手に入れたものは、誰にも知られたくない、百あるアマゾンな話なら一度は触れてみたいか、
なかなか県外とか旅行に行けない状態ですよ ね、
はい、
この収録日5月8日現在なんですけれども、そのコロナ状況どうですかね、うんうん、
公式に発表されてます通りに、
はい、
延岡市でもクラスターが発生しましたですね、飲食店ですね、で、ね、まあ、そこの関連の患者さんが1日に2人3人ずつこう出てますね、
はい、
これがね、あとどれぐらい続くのかっていうところですよね。
はい、
今、県の方からですね、各自治体にコロナ病床をですね、この患者さん用の病床を増やすように、まあ、依頼が来ています。医師会、ね、会長を中心に、まあ、僕は副会長ですけど、延岡市内のコロナ病床を、まあ、どこの病院でどういう、何ベッド増やすかという協議を今しているところです。
はい、
変異株が今大変猛威を振るってますもんね。
そうです、はい、
うん、で、この間、県医師会の理事会に行った時には、担当の理事の先生が、兵庫県の例を紹介されてたんですけど、
はい、
神戸なんかはですね、変異株が入ってきてから、わずか5週間で全てのコロナ感染症の人が、変異株になったと。だから、ものすごいスピードで感染していくみたいなんですね。
はい、
だから、まあ今はね、宮崎市で変異株が出てるんですけど、まあ毎日毎日こうね、繁華街中心に患者さんの数が増えてますよね。いずれ延岡にも、まあ、それが来るんだろうと思うけど、
はい、
変異株のスピードが速いんですよね、
早いですね、
感染スピードがですね、うん、 だから前の第3波の時はなんとかね、今のベッド数で足りましたけど、今度はね、その一気に広がった時に、うん、もしかしたら今の病床では足りないかもしれないので、少しね、農業協力面の方にも、うん、増やすように、うん、今依頼が届いてまして、検討と協議に入ってます。はい、これがね、どれぐらいのスピードで広がるかっていうところが、ちょっと今、うん、懸念しているところですね。
そうですね。うん、
若い方が中心なんですね、今の感染は。うん、だから、その重症の人は少ないようです。ただ、やっぱ隔離しないとね、
はい、
自宅待機では防げないと思うんですね。うん、やっぱりその、外出したりとか、用事があって出ることはあるでしょうし、まあ、他の人との接触もあるでしょうからね。やっぱり隔離しないと、感染が広げるのを止めることができないんですよね。
はい。
そのためには、どっかにね、このベッドをこう確保しないといけませんから、うん、まあ、それでもう少しね、増やした方がいいのかな、というようなことを、うん、まあ、県の方は考えてるみたいですね。
うん、
まあ、それに応じた形で、我々の方も準備せんといかんなと思っています。
わ、う
ん、
かりました。
同時にワクチン接種も進んでますんでね。
う
ん、
そうですね、はい。はい。
これが早く終わればね、うん、なんとかこの対策としてはね、まあ、減る方向に行くんだと思うんですよね、うん、高齢者の方が始まってますけど、
はい、
ワクチンがね、まあ、まだ十分に送られてきてないから進んでないんですけど、はい、いずれどんどん送られてくるようになりますんで、うん、もううちの方でも1日600人ぐらい打つ予定で計画を立ててますんで、ワクチンが入ってくればですね、もうどんどん行きますから、
はい、
うん、ね、皆さんも協力、あ、それともう一つね、これワクチンの接種をね、怖くてやらないって人が結構いるんですよ、うん、だけど、僕から見るとね、まあ僕ももう何百人したかな、200〜300人ぐらいやりましたかね。他のワクチンも同じですけど、ちょっと熱出たりとか、まあ、腕が痛かったり、これはもうインフルエンザワクチンもそうじゃないですか。
はい、
同じですよね。だけど、まあ命を落とさんといかんようなね、そのアナフィラキシーショックの、うん、ほぼまあないですよね。情報によると、まあ10万人に1人とか、まあいうふうな、まあ最近この間見たのは2万人に1人とかいうのも書いてあったんですけど、まあ、要はその、ごくごく稀です。だから、アレルギー体質だろうと、その持病を抱えていようとね、まあそういう人こそむしろコロナワクチンを取ってもらいたいぐらいなんですけど、うん、恐れずにね、他のワクチンと同様だと思ってもらったら僕はもういいと思います。だから、もうこれしか今、なんていうかね、人類がね、手にしている武器がないんでね、うん、
はい、
まずワクチン接種することが、大事と思いますんでね。怖がらずに。
そうですね。う
ん、特にその持病を抱えている方はもちろんね、その抗がん剤を使っている方なんか特に、うっとかんとね、コロナで命取りになることありますからですね。
はい。
お願いしたいなと思ってますけど。
はい。わかりました。はい、
早くみんな打ちましょう。
さあ、それではですね、まぁ、今回のテーマ、博多学、はい、まとめありますかね。
そうですね。まぁ、僕は、ね、久留米育ちではあるんだけど、福岡の街が大好きなんですよ。で、福岡の人も大好き。今日紹介したようにね、面白い人が多いわけですよね。で、まあ一種熱しやすくて冷めやすい感じもあるんだけど、博多の街はやっぱりね、古い街だし、古い街のくせに新しくどんどんどんどん変わっていくんですよね。ちょっと行かないと新しいお店ができたり、新しい道ができたりしてるんです。だから、そういうこうエネルギーのね、まあ塊みたいなところが大好きなんですけど、まあそういうこう熱いね、気持ちに福岡に行くと触れて自分も元気になりますよね。だから、まあ皆さんもね、まあ宮崎とか、大分に行くことは多いかもしれませんけど、博多、ね、楽しんでもらいたいと思います。
はい。そして早くこういった旅行ができるように願いたいところですね。
そうそうそう、それが一番ですね。
はい。はい。今日は楽しいお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
バスイースダス。それは何ですか？いかがでしたでしょうか。今回の選曲は井上陽水、マップ、チューリップ、心の旅、海原隊、母に捧げるバラード、チャゲ&アスカ、ヤーヤーヤーでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース。それは何ですか？この番組は医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。